皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、またねここでお会いしていただけている方々ありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第2回目の配信なんですけども、トータルすると第1章からトータルすると今回が158回目、計158回目の配信になります。そういった意味ではね、実は長くやってる番組なんですけども、はい、今回もあの前回と同様、移住した沖縄、からこうやって、配信してます、一人で配信してます、うん。3月までは第8章の24回まではね、東京の吉祥寺で、いつもお世話になってました、アートヒルズミュージックの吉祥寺の事務所の中にある収録ブースで、収録させていただいてたんですけども、演者の方も含めて今回沖縄に来てからね、こうやって一人で、収録をして、こうやって皆様のところにね、声を届けさせていただいてます。前回よりもちょっとは慣れてきたなってかなっていう感じもあるんですけども、そんなことは関係なくてね、今回も行きたいねと思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、で今回、収録してる今はですね、4月の19日の夜10時近くなんですけども、これが配信されるのは4月の28日、今から約1週間後ちょっとかなんですけどもね、その時には少しでもコロナという自粛が、少しでもほんの少しでも良くなってればいいなって思いながらこうやって話をしてます、うん。この言葉を、言うと自分もそうですけども、聞いてる方々も皆さんもちょっと、暗い気持ちになってしまうかもしれません。すいません、ね。これに関してはね、本当に頑張っていこうって言葉しか、他に言葉が見当たらないですけども、それが実情なんですけど、今回はそのコロナ自粛の裏でなんかいろいろあったことを見つけたので、それを取り上げさせて いきたいなと思っております。具体的にはコマーシャル終わりで、第2回目でやっとこう一部詞が発揮できればなと思います。では一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャル終わりで、ちょっと本題に行きたいかなと思います。これがですね、見つけたニュースの情報が、4月17日、うん、4月17日の、ニュースですね、新聞から、見つけたニュースなんですけども、COVID-19、 新型コロナの自粛のニュースが、飛び交うって言ったらもう語弊があるんですけど、中、全然別のことが裏でちょっとあの世界の裏でねあったってことで、まずはどういうことかというと、米国務省が4月の15日、核不拡散や核軍縮管理の履行に関する報告書を発表したと。要はアメリカがあの報告書を発表したと、うん、それが内容が中国政府が新疆ウイグル自治区のノブル核実験場、ノブル核実験場、新疆ウイグル自治区、去年俺もあの別のテーマで取り上げてましたけども、あの人種差別、だったりもうその先の話だったりもにも絡んでくる新疆ウイグル自治区の、中のノブル核実験場、実験場がここにあるらしいんですけどもね、その稼働に向けた活動を活発化させていると。この世界がそのコロナ自粛だって言ってる中、さなかで中国が真っ先に、コロナから脱却したみたいなことを、情報が言ってる中、その中で、ノブル核実験場の稼働に向けた活動が活発化していると、で、核爆発を伴う核実験、核爆発を伴う核実験を禁止する包括的核実験禁止条約 KTBT っていうらしいんですけど、これは実際にはアメリカや中国など8カ国が批准していない、だから要は参加していないため未発効ではあるが、多分これ日本も賛同してなかったような気がしますけど、ちょっとこれは定かでないんですが、未発効ではあるが北朝鮮を除く核保有国、北朝鮮を除く核保有国、北朝鮮を除くってもうここで核を持ってると決定してる言葉ですけどもね、これどうなんだろう、北朝鮮を除く核保有国は1998年以降爆発を伴う実験の一時停止を続けてきた、爆発を1998年以降爆発、これは核爆発ですね、を伴う実験の一時停止を続けてきたと、報告書によると、アメリカの報告書によるとね、中国は KTBT 包括的核禁止、核実験禁止条約に違反しているとの証拠を明示しているわけではないものの、中国が KTBT を含む核実験に関する国際的な取り決めを遵守していると主張する一方で不透明な活動を行っていると懸念を発表したと、で、アメリカの米紙ウォールストリートジャーナルっていう雑誌が報告書を根拠に中国が爆発力を抑えた低出力での核実験、爆発力を抑えた低出力での核実験を極秘に行っていると報道していると。事実であるならば武漢肺炎に関する一連の中国の疑惑と武漢肺炎に関する一連の中国の疑惑とその対応や尖閣諸島問題を含めた南シナ海での人工島開発、人工島、人工の島の開発などといったプレゼンスに加え米中対立の新たな火種となる公算が大きいと、さらにトランプ大統領は米中ロ、アメリカ中国ロシアが保有する全ての核兵器を対象にした3カ国限定の核軍備、核軍縮条約、3カ国の核軍縮条約、もうすごいすごいですよね、これも、の終結を目指すと表明しておりと、トランプ大統領がね、今後は今まで扱いが中上兵器と核兵器の狭間にあり、中途半端であった低出力の 核の扱いも焦点になってくる可能性があると。低出力の核ってことは、要は小型の核爆発弾、核爆弾。で、今までは、あまりにも威力が大きすぎて明らかにこれは世界的に使えないだろうっていうのだったんですけども、使えない核と言われてたものから出力を低くして局地的に使える、だから実際に使えてしまう核っていうものの開発に、アメリカもロシアも、移行して開発をしていっているらしいんですけども、それに要は中国も賛同してきているみたいなみたいななんですよね。これは定かではないです。ただこういう情報、ニュースがこの コロナ自粛のニュースが思い切り飛び交ってる真裏で実はあったっていう、これあのまあ実際コロナ自粛ってものがあまりにも世界規模で大変なのでね、で自分も含めて本当に辛い思いっていうのをしてる方本当にたくさんいらっしゃると思います。いらっしゃる中ね、でも、こういうことも真裏で起きてるかもしれないっていうことも耳に入れておいてもいいんではないかなと思って今回取り上げさせていただきました。はい、でもう一個なんですけど、このコロナ自粛、この小型核開発に関するこのニュースをで読んでて、思い出したものが一個あるんですね。それはその要は核兵器兵器の開発っていうのがものすごい進んでると、その中で実はその AI の兵器っていうものも研究っていうのもものすごい進んでて、それの AI 兵器の開発、そしてその開発のね、開発だけではなく市場っていうものも本当に拡大してっており、でそれに対してのお金ってもう前何倍も何倍もこう動くような感じになってると、まあそのぐらいなんか人間ってある意味こう貪欲、そういうものに対しては貪欲に動くんだろうなって気はします。で次の回第3回でまた具体的に話をしたいなとは思ってるんですけども、ですね、人工知能を持った、要は、ドローンではないです、もうミサイル、今までのミサイル、例えば1919年のサウジアラビアの油田をドローンが攻撃して、でそれを攻撃を防げなくて、要は3分、日本に来る油田、石油の何分の1かもストップしてしまったみたいなニュースが去年の1919年の秋にあったのを覚えていらっしゃいますか。その時の、小型ドローンの発展系の話になるんですけども、それはそのドローンとかは遠隔操作をしている、もので、もその先今開発されているそのミサイルだったりそういうものたちは遠隔操作することなく AI 搭載、要はターミネーターですよ、ターミネーターがミサイルになってるみたいなものです。なのでこれの利点っていうのは、一旦その命令を受けると、ミサイルないしそのターミネーターがですね、受けると、どんなに、妨害電波とかあったりしている中でも、例えば深海、本当の海の奥とかでも、電波が届かないとことかそういうとこでも勝手にその自分の意思を持ってこう、目的を遂行するまで動き続ける、っていうのが AI システムの兵器らしいんですね。で本当に目的に向かってぶつかるがゆえに、要はデメリットが少ないと、みたいなことが、これさっきのね、小型米ロ中 の、 その三角のミス、小型核がどうのこうのっていうのを調べてる上でちょっとまた別に引っかかった話でね、これちょっとまたなんか興味深くなったので、具体的にはこれ第3回で深いところを話したいなと思ってます。そうで、ただねこれ、まあ中東の方で見本市が2018年もう一昨年になりますが、見本市が開催されたらしいんですが、その内容がね、もう、模型を展示してんじゃないからだからみたいなぐらいの具体的ないろんなものが出てる感じだったんですね。結構衝撃だったので、これは第3回で取り上げさせていただきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、
もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、今回あの 第9章の第2回目でちょっとあの光一節が、言えたかなっていう感じがしてちょっとほっとしてるところなんですけども、これにあの、ね、こびることなく、第3回以降もこうやってあの思いの丈を、ね、ここで話せればいいなって思っておりますので、本当にあのご興味ある方、よかったらまたここでお会いしていただければ幸いです。はい、でさっきも言ったんですけども、その AI 兵器、の中の一つなんですけど、今回の、ね、DJ ページ、の今回の配信のところでも写真を載っけようと思ってるんで、多分あの写ってるでしょう。それがですね、アラブ連小国連合、うん、で、の見本市で、発表された、商品なんですけどもね、まあこれドローンなんですけども、名前がクブラっていうんですよ。まあほぼほぼ飛行機の形してるんですけど、でこれの売り文句がですね、まあまずこれを作ったのが、自動小銃 AK-47 っていうのらしいんですか、アイドルグループじゃないですよ、自動小銃 AK-47 を世に送り出したロシアのですね、カルニコフグループっていう会社らしいんですけど、これが作ったんですけど、これの売り文句が操縦は簡単、標的を明確に攻撃可能、しかも安値だ、従来の空中戦のあり方を根本的に変える商品ですみたいなことを言って、こうおかしいですね、これなんか明るく言うような内容じゃないんですけど、こういうような、商品がもう、無人兵器市場っていう市場、市場で、要は市場でいろんな兵器が売り出されてると、あの世界の世の中で、世界でもう、取引されてると、まあ、この先は次話しましょう。またここでお会いできればと思います。See you, good luck!